メインパーソナリティのエンサイマです。
はい、エンサーです。
これはもう今大絶賛ね、公開してる映画ですけども、これです。スズメの戸締まりです。
はい
はい、ご覧になりましたでしょうか？どうでした？人入りどうです？
人入りめちゃめちゃいいっすよ、
はい、うん、すごいですよね。
うん、
興行成績というか注目度がすごいという話をしたいんですけど、11月21日時点ね、まあ公開から1週間経った、10日経った時点での興行収入が41億5400万円。
お
で、観客動員が299万人突破というね。
すごいね。
10日だよ。たった10日でだよ、これ。上映回数すごくなかったですか？
いや、すごかった、すごかった。
イオンシネマの福島さんがツイッターで投稿したやつで、上映回数が1日46回あると。
半端ないね。
1日46回やったおかげで、時刻表みたいだねみたいなこと言われたら、本当に時刻表作ったっていう。ツイッターの絵なんですけど、上映回数が多すぎて、他の映画を戸締まりしてるぞみたいなことは、なんかこう、電車の時刻表みたいになってるっていうぐらい、めちゃめちゃこう、見られてるという。簡単に映画の概要をちょっと説明したいんですけども、スズメの戸締まり、君の名は天気の子の新海誠監督が、日本各地の廃墟を舞台に災いの元となる扉を閉める旅に出た、少女の盆景と成長を描いた長編アニメーションと、九州で暮らす17歳の岩戸スズメちゃんがですね、扉を探しているという旅の青年、宗像蒼太と出会う。彼の後を追って、山中の廃墟にたどり着いたスズメは、そこだけ崩壊から取り残されたかのように、佇む古びた扉を見つけ、引き寄せられるようにその扉に手を伸ばす。やがて日本各地で次々と扉が開き始めると。扉の向こう側から災いはやってくるため、戸締まりの旅に出ることに、数々の驚きや困難に見舞われながら前を進み続けるスズメだったが、点点点というのが、ストーリーでございます。主演はですね、原菜乃華さんという若手女優さん。で、オーディションを経て、まあ、主人公の声優に抜擢されたということで。で、蒼太役は、まあ、これまた声優初挑戦の、ストーンズってジャニーズのね、グループがありますけど。で、そこで、活躍している松村北斗くん。他に、深津絵里さん、染谷翔太、道彩里、花瀬琴乃、新海誠作品の、常連の神木隆之介とかですね。あと、音楽も、新海誠監督と3度目のタッグとなる、ラッドウィンプスが、作曲家の陣内一馬さんと共に担当したということで、公開されました。ちょっとここに今、新海誠監督のアニメを並べてますけど、どのくらい見たことあります？
君の名は、じゃなくて、ね、天気の子は見たことあるね。だから、作品名としては知ってるけど、見たことないって感じでした、
ね。結構ほら、初めの頃からね、まあ、一人でアニメーションを作ってるっていうことで、結構注目されてたところがあると思うんですけど、どうですか？これ映画業界としては結構なんか注目されてたような感じかなっていうふうに勝手に思ってたりするんだけど。
あ、もちろん、注目はね、されてる人でしたね。
本当、
うん、やっぱ一人でアニメ作ったってね、すごいよねっていうので、そう、さっき言ってくれた星の声だったっけ？うん。これはやっぱり一番話題になってたんだけど、ただ逆に言うと、星の声がものすごい話題になってる割には、その後のものが、そこまでその、君の名に至るまでが、続いてないなっていう印象があって、はいはいはい、で、僕もちょっと今回見た後に新海誠監督のことをいろいろ調べたら、あ、その印象はそんなに外れてもないなっていう感じでしたね。
そうね、うん。
だから、まあ、なんでかっていうのは、後で話したいですけど。
あ、わかりました。ぜひ、ちょっと今回はね、うん、この、新海誠監督と、東宝とか、あとそのプロデューサーとか、そういうことにいろいろ話が飛ぶ、なんかこう、拡散できるんじゃないかなっていう感じをね、ちょっと期待をしてますけど。まあ、420スクリーン。君の名は、初動の動員よりも多分今多い感じになってるから、うん、まあ、間違いなく、ヒット作になるんじゃないかなっていうのはね、ありますよね。震災のことがテーマになっててね。このホームページ見ると、うん、ホームページの一番初めに、この、うん、要は震災のことをダイレクトに描いてるからっていうことで、警告文が初めに出るっていうね、異例の対応してたりはしますけど。
まあ、これはやっぱり、なんかね、うん、今 SNS の時代でやっぱり炎上相当警戒してるのかなっていう感じしましたけどね。
まあ、いろいろ、まあ、阻止する人もいる。うんからっていうのもあるんでしょうけど、どうですかね。じゃあちょっと早速エルサーさんの総論というか感想をちょっと先にお伺いしようかなという感じですけど、
新海誠監督がどういう経緯を今まで辿ってここに辿り着いたのかとか全然知らない中でね、見ました。で、それでもう思ったのはやっぱりジブリとかなんかそういうのを意識してんのかなっていうのが、まあその美術的な部分から、まずね、感じられたなっていうのだったりとか。まあ、あと設定とかね、うん、なんかちょっと、都会から外れたところにいる、まあなんか、高校生でしたっけ？それを主人公にしてる点とか、あとなんかいろんな、その生活の描写とかを細かくこう描くとことか、なんかそういう部分はすごい、ジブリ的な感 姿勢を感じたっていうのが、まずあったかなっていうのと、あとは、やっぱりその、九州行って、四国行って、関西行って、東京行くみたいな、こう、ロードムービー風に、なんかしてるところだったりとか、なんかいろんな、あの、要素っていうところで共感のポイントっていうのを、まあ、埋め込もうとしてるんだなっていうのは、非常にそこは感じたかな。ま
あ、
ただやっぱりその映画の、その評価サイトとか見てて、僕も結構それは、あの、同調する意見にはなるんだけれども、途中でその、いろんななんか、過去の夏メロみたいなのが、そのドライブ中に流れてきてたりは してるんだけども、
はいはい、
そこっていうのはなんかその40代ぐらいのとか50代ぐらいのお客さんに共感してもらいたいところでなんか入れてんのか、ちょっとそこのあたりが、なんかはっきり私はわかんないところがあって、まあ、もしかしたら共感ポイント作りで入れてるんじゃなくて、本当に作風として入れたいと思って入れてんのか、そのあたりだけちょっと不明瞭な感じは個人的にはしたかな。
うん、なるほどね。まずジブリ風かなみたいな話が出たけど、まあこれはあの監督もまあいろんなインタビューで答えてるんだけど、まあ魔女の宅急便に非常にこう影響を受けてるというか、まあそこを写真にしてるって言ってたよね。ほら、魔女の宅急便って女の子が旅をして、で、その旅先々で自分の年齢の違う女の人にいろんな会うみたいな話があるじゃん。
うん。
例えばパン屋のお園さんとか、あの、ウルスラっていう画家の女の子とかいろんな人と出会って、で、成長していくみたいな、こう、あったりするじゃん。あれと全く同じような構造を今回もしてたよ。愛媛の女子高生だったり、神戸のお母さんだったりとか、あと、自分のおばあさん、母親があるお子さんと出会うみたいな、そういう、ちょっと未来の自分を投影してるような、なんかこう、もう一人の自分みたいな女の人と出会うみたいな、そういうところが、まずジブリ風の、っていうか、魔女の宅急便。で、音楽なんかまさにだから、ルージュの伝言がかかるから、ほんとそのまんまかかっちゃうみたいな感じですけど。だからその夏メロかかっちゃうっていうのは、まあだから、ルージュの伝言自体が、今の人からすれば夏メロだよね。あの、ソータくんの親友の男の子が乗ってるおばさんに気を使って、適当になっていいから、そのね、彼は彼なりに盛り上げようとした音楽をかけるけど、それがなんかこう、うまくはまらないみたいなところの空気感が、まあ面白いという。
うん、
なるほど。でも、江田さんからしたらちょっと唐突に感じた感じだった。
おばさん何歳だっけ
?40?40 歳とかかな確か。
40だとちょっとあの音楽からしたら年齢下じゃねえのかなっていう感じはします、したけどね。
うん。
あ、
そうそう。
あ、でもそれが分かんないってことか、あの大学生は。そうそう。もうちょっと上に見てたみたいな。うん。
そうそう。なんか監督も言ってんだけど、うん、あのシーンは、うん、本当はもっと若いおばさんなんだけど、年上って多分こういうことなんじゃないのっていう、なんか適当な想像で書けちゃう空気の読みなさみたいな、もう本当になんか全然関係ない他人みたいなの出すところが面白さというか、まあそういう演出だったらしいよ、なんか。
あ、そういうことね。なるほどな。
まあちょっと後の話も繋がるんだけど、うん、新海誠監督って結構その初めの作品とかだと、いわゆる世界系って言ってね、うん、すごく登場人物が少なくて、あの短編的な作品を作るところから群像劇というか、いろんな個性の人物が出てくるところに、こうなんか作品としての余裕というか、広がりみたいなのが出てきたところが、ね、どんどん新境地に来るなって感じをね、したいと思います。
なるほど、なるほど。
僕はもう、ほんと、これは、すごい大絶賛ですね、これはね。
あ、なるほど、すごいね。
うん、君の名は、と、天気の子を、今日と昨日かなんかで見返して、感動レベルで言えば、やっぱ、あっちの方が大きいは大きいんだけど、感動したっていうかね、君の名はの、その先を描いたというか、なんか、君の名はビヨンドみたいな、君の名は受けたのアンサーソングみたいな、なんか、そういう感じの映画だなっていう、なんかこう、あの震災を、この日本人はどう捉えているんだろうっていうことと、あとこれからどうするのっていうような、こう監督からのなんかこう、議題というか命題というか、とか、そういうのが含まれてるかなっていう中で、今ね、これこの藤田直也さんっていうね、この日本映画大学の准教授の人が書いた、新海誠論っていう本があるんですけど、まあ今言った星の声ね、一番初めのこの時からやっぱじゃあ、業界でもやっぱ注目されてたんだ、やっぱ。
うん、注目されてますよ。やっぱりそういうもう、自分一人でなんかコンピューター、グラフィックスでいいのかな？なんかそういうの使って、作品作る人って、うんうん、当時まあスキージャンプとかね、あのこういう作品とかいろいろ、その頃、ボツボツ出始めてて、あ、そういう人もなんか一人なのかなみたいな印象だったけどね。
はいはい、まあでも確かにあの時に渋谷の通夜とか言ったらなんかやたらこの星の声の DVD とかが置いてたりしたもんね、なんかね。彼当時ほら、日本ファルコムにね、確か勤めてらっしゃって、うん、で、その会社員をやりながらなんかもうガシガシ作ってたっていうのがね。まあ、この本によると、その新海誠監督のフィルモグラフィーは3期に分かれると。で、それが、うん、まあ1期は世界期っていう、世界っていうのは世界系の世界で、カタカナの世界の世界だね。うん、で、あと次が古典期。で、あと、最後が、世界ってのは、今度はこの漢字の世界で、世界期っていうのに分かれるんじゃないかっていうところの、一番初めの、世界系って言われるのが、この3作品で、星の声と、雲の向こう約束の場所っていうのと、秒速5センチメートルっていうのが。
うん、
世界系って分かります？
なんとなく、説明してもらった方が、よりいいような気がしますけど。うん。
東博さんの定義だと、主人公とヒロインを中心とした小さな関係性の問題が、具体的な中間項を挟むことなく、世界の危機やこの終わりなどといった、抽象的な大問題に直結するって言ってて、わかるかな？これ言ってもわかんないかな？
うん、まあ、言ってることは、理解はできるよ。うん。具体的に何がそれなのかっていうと、ちょっとね、言い難いところはあるけれども、言ってることはわかりますよ。
まあ代表作で言うとエヴァンゲリオンみたいな。
うん。
ほら、最後さ、シンジ君、彼の死に状態そのものが、世界の命運を変えちゃうみたいなことがあったりするわけじゃない。うん、エヴァンゲリオンなんかだと。主人公とヒロインの関係性自体だけが、世界のこう絶滅とかを引き起こしたりとか、命運を握られちゃったりするみたいな。で、その中間にあることは全く描かれないっていう。星の声なんかはもうだから本当にそんな感じの、まあ、作品なんですよ。
なるほど。
で、まあ、彼の特徴として、その背景がすごくこう綺麗と。背景が綺麗で背景、いろんな綺麗な背景を描くっていうのは、まあ、背景が第3の登場人物で、主人公とヒロインがいて、第3番目の登場人物は背景で、背景が主人公とヒロインの心情をそのままこう映し出してみたいな。うんうん、これね、僕ね、初め見たときに、モノローグを対応するんですよ、すごく。ずーっとずーっとこう、主人公の心の声のナレーションが頭から先までずっと続くみたいな。で、僕、なんか似てんなと思って、この、北の国からですよね。
あー、なるほどね。うん。
ほら、ジュン君がさ、ずーっとさ、北海道のあの富良野の世界にいながら、ジュン君の心の声だけがモノローグでずっと流れるじゃん。この君の声の次の作品が、雲の向こう約束の場所っていうやつなんだけど、これの主人公の声を、吉岡秀隆氏がやってて、俺これ見たけどすごいびっくりしたんだよね、ほんとに。あ、やっぱ本当に純くんだったんだって、なんか。
ああ。
まあ、ただ、その北の国からとちょっと違うなって思うのは、今でさっき言ったように世界系って、主人公とヒロインがほとんどメインで、その周りの世界はあんまりこう詳しく描かれないんですよ。
うん。
でも、北の国からってそうじゃなくて、主人公のジュン君がいて、うん、だけど周りにすごいこうもうどうしようも抗えないような大人の世界があって、
うん、
その大人の強烈な世界と、うん、知識が拡大したジュン君との意識のなんかブレみたいなのが結構そのドラマになったりするじゃないですか。
うん、
でもそのなんか周りのそのなんかすごいこう強烈ななんかこう妨げとなるような大人みたいなのがなんかあんまいないみたいな。
うん。
なんかそういうのがなんかこう初期の特徴かなとか思ったんですよ。で、まあそこからまあ第2期にこの古典期って言って、でこれは星を子供っていうのね、これ、うん、さっきほら、ヒロさんジブリ風って言ったけど、これはね、もう本当ね、新海誠監督がジブリみたいなアニメを作ったらどうなるかっていうような感じのアニメで、多分これ、ね、何にも知らない人がこれ見たら、ジブリの新作かなって思うぐらいのすごいジブリのアニメなんだよ。今回のスズメの戸締まりって、星を子供の話をなんか焼き直してみたいな感じのね、映画だと。
あ、そうなの？
主人公が女の子で、なんか異世界に紛れ込んで、黄泉の国にみたいな世界に行っちゃって、死者を蘇らす、蘇らさないみたいな話とかって、もうほとんど同じような、プロトラインとかがあったりして。
なるほど、なるほど。
第3期が世界期ということで、まあ、君の名はですよね。
うん。
まあ、これはもう公開関数が300巻で急に増えたという。
うん。
まあ、ここはやっぱ、東宝のね、力が大きいというか、まあ、河村元気さんですよね。これも、要は、震災を描いたような映画だったんですよ。君の名はってのは、その長野県の、一つの村のところに隕石が落ちちゃって、うん、その隕石で街が一つ消滅しちゃうっていう話があって、うん、で、それを止めるために、この主人公の男と、この子と女の子が、こう、いろんなドラマを繰り広げるっていうのが、まあ、大まかなプロトラインなんですけど。
うん、
で、これが2016年に公開した映画かなんかで、まあ、これで何を描いてるかって言ったら、まあ、震災のことを描いてるわけなんです。なんだけど、直接的には、やっぱ、こう、この当時は描けなくて、それを隕石で衝突で街が消滅するっていうのに、こう、言い換えたりみたいなところが で、それを今回は、正面突破してちょっとやったみたいなところがあるんですよ。
うん。
まあ、電話で、その主人公とヒロインが、ヒロインはその町が亡くなっちゃって、その死んじゃった方、町の女の子っていう設定で、うん、その子と、こう電話で、死者とやりとりをするみたいな感じが、もうシーンがあるんですけど、これっていうのは、大槌町っていうところに、風の電話ってわかりますかね、これね。
うん、なんか聞いたことあるかも、それは。うん。
うん。震災で亡くなっちゃった家族に、遺族がそこに来て電話で、自分、亡くなった家族に電話するっていうね、電話ボックス、ちょっと有名ですけどね、これね。
うん。
だからこれみたいな感じで、その要は電話で亡くなっちゃった死者となるヒロインと電話をするみたいな、モチーフもあるのかなっていうのはね。それがあるからこそ、じゃあ、やっぱ、250億円っていう大ヒットにね、みんなが共感するようなテーマに行き着いたっていうのはあるのかなっていうのは、ちょっと思ったりもします。で、まあ、天気の子ですよ。天気の子はどうですか？ご覧になったということで。うん、どうでした？なんか、見てなんか思いました？なんか。
いや、だから今回も同様なんだけど、やっぱり映像美がすごいなっていうところが、まあ僕としては一番大きくて、なんかストーリー性としてものすごい何か込み入ったストーリーとか、込み入ってなくてもシンプルに、なんかこう、大きなテーマ性がね、あって、ドカンと来ましたみたいなのは、うんうん、僕はちょっとさほどなかったっていうところかな。
前回誠監督のその個性ということで言うと、うん、日常的な、こう何でもない描写を、すごく美麗な背景と、うん、絵で描くことで、こう、うん、日常を輝かせるというか。
そうだね。
うん。そういうところがやっぱ、だから彼の、まあ、作家性という感じですよ。そういう意味で言うと、こう、すごいこう、天気の子なんかだと、まあ、若者の貧困を描いてて、すごくこう、貧乏な状態の主人公がいるんだけど、その、なんか、そういうところも、なんかこう、すごいこう、綺麗なね、技術力を駆使した風景で描くと、なんだかすごくキラキラした印象に見えるという。一作目は震災だったけど、二作目って言えば、結局その、若者の貧困というか、その日本のその格差社会みたいなのを、その、天気に置き換えてるっていうね、モチーフがあったりして。それまでの、新海監督の映画のテーマとからすると、また、さっきのアルモドバルのね、急にスペインの歴史のことを、出てきたみたいな話じゃないけど、こうテーマがすごく一個上のところに上がったというか、小さな作品から万人に共感するようなテーマになったのかなっていうのはなんか思ったかな。う
ん、あ、それはあると思います。うん、確かに確かに。うん。
うん、じゃあ、スズメの戸締まりは、まあ、何を描いてるのかなと。一作目が震災で、で、二作目が、うん、まあ、格差社会とかするので。
うんうん、
で、3作目のこの、進みの戸締まり。どうですか？何を描いてると思いますか？
何を描いてますか？すごい難しい質問だけど、いい質問ですね。なんだろう。なんかその、ちょっと思ったのは、これもだから、ジブリアニメ的だなと思ったのが、またその、うん、なんか地震の起こるね、要因のことをミミズって言ってみたりとかしてて、なんかその虫とかね、はい、ミミズとかって、なんかそういうのになんかちょっと託してるところっていうのが、すごいジブリ的世界観だなと思ってて、うんうん、で、それに、乗っ取って言えば、なんか自然というものの偉大な力、うん、みたいなことに対して人間がちょっと傲慢になりすぎてんじゃないですかみたいな、なんかそういうものは感じるところはあったけどね。うん。
災害に関する三部作みたいな話をなんかね、してるらしいんだけど、うん、で僕がね、なんか今回ね、見てちょっと思ったのは、まあ、二つなんかちょっとテーマがあるのかなと思ったんですよ。
うん。
で、一個は、まあ、ヒロさんが言ったみたいに、その災害大国である日本っていうのが、まあ、一個あるのかなと。
うん。
で、あともう一個は、その、
うん、
これ、人口が減少している、その、日本のその、いや、消滅しつつある日本の現状みたいなのが、なんかこう、あんのかなと思ってて。
ああ、そうだね。それもあるわ。それ。
結局、これがかなり大きいんじゃないかなと思ったんですよ。
うん。
で、それ何かで、僕ね、ちょっとね、これ見たときに、パッと思い出して買ってきたんだけど、これね、これ NHK が特集した、うん、NHK スペシャルでやってる、スクショ日本の衝撃っていうね、うん、2016年に放送された NHK スペシャルがあって、
うん
で、これ何かというとですね、
うん、
消滅可能性都市ってわかる？政府が発表して、2040年には日本の半数の896の自治体が消滅の可能性にあるっていうふうに、びっくりしたのが、うん、東京都の豊島区が、うん、その消滅可能性都市に入ったっていうニュースがあって、でそれは何かって言ったら、豊島区なんかだと年収が200万円台とかの若者とかがかなりの、うん、 メインの層とかになってきて、で、そうすると、うん、そのまま年を取っていくと、家族も作れなくて、財源不足になって、区民サービスもカットになって、何もしなかったら財政破綻に陥るだろうっていう未来とかが出てて、うん、で、それを当時、うん、これ NHK スペシャルで特集してたんですけど、うん、日本の人口が、だいたい2048年には1億人を割り込んで、2060年に8000万になると見込まれてるみたいなことがあって、うん、だ今回で言うと、廃墟となった温泉街に行くとこあるじゃん。
うんうん。
鬼怒川の温泉旅館とかが廃墟になってるの分かります？この写真になると。
うんうん。
とか、あと、この遊園地とかだと、もう遊園地ってもう廃墟になってる遊園地って日本すごい多いんですけど、
うん。
例えばこの縮小日本の衝撃の中だと、北海道の夕張市が取り上げられてて、で夕張市は財政破綻を迎えたっていうのも結構ニュースなことがありましたけど、で今どんどん住民サービスを減らしてるのがあって、うん、夕張市のテーマパークの石炭の歴史村っていうのがあるんですけど、その中の、うん、一つのか、一角にある、遊園地部分なんかをこの写真みたいに、廃墟って現在は撤去されてるみたいな。うん、人口がどんどん減っていくことで、廃墟がどんどん多くなってるという日本の現状が、を、うん、そのまま主人公が旅するみたいな。
そうだと思いますよ。うん、本当に。うん、まあ、確かに、なんか過去ね、これで栄えてたシーンとこう対比させるようなシーンが何度も、出てきてたんで、まあなんかそこら辺のことは伝えたいんだろうなっていうのはね、うん、いや、確かに感じたな。うん。
廃校に後ろ戸が出るっていうシーンがあったし。な、あれもなんかもう、今これ、ちょっと僕調べたとこだと、廃校の数が今すごいんだよね。
うん。
平成29年度の資料だと、少子化の影響で今、毎年平均約470校が廃校になってる。まあ実際ほら、今、廃校の活用を考えるみたいなこと言ってるけど、まあその前にもう根本から言えば、まあ子供もちょっと増やしていくことを考えるっていうのはね、あったりするけど、うん、お金をインフラに使ってない問題とかもなんかあるんじゃないかなと思ってて。
お金をインフラに使ってない問題。
天気のこう、なんかだったら、こうまあ水にね、埋まっちゃうみたいなのがあったりしたけど、100年に一度の大雨とかでなんかこう、うん、堤防が決壊して街が沈むみたいなのあったりするじゃん。昔ほら、国土強靭化計画みたいな感じですごいお金、なんか使ってるみたいな話のイメージがあったけど、実際ほとんどお金が使われなくて、そういうふうに水害が起こったりするのって、結局それってこう人災なんじゃないのっていう感じがなんかこう、もともと僕はなんかしてたりはしてるんだけど、災害大国での日本に対する警告みたいなのがなんかあるのかな。今回だったら九州、愛媛、神戸、東京、うん、あと東北が、ここに共通することで、
うん、まあまあ、その災害ってことだな。
だ愛媛と宮崎だったら南海トラフ地震で、うん、阪神淡路大震災が神戸で、東京だったら首都直下地震。うん、東京が、ね、城戸が開いて地震が起きる、シーンなんか、ものすごいなんか結構、怖ーみたいな感じで、すごい恐怖を覚えたんだけど、なんかそういう感じは思わなかった。
まあ、それは、うん、感じる感じる。
水道橋の下になんか、城戸があるっていうのもなんか、うん、あるかもな、みたいな感じのさ、なんか、ね、リアリティというかさ。
そうだね。
だそういう風に、首都直下地震みたいなのとか、そういう南海トラフとかが控えてるにもかかわらず、東北に行くときに、汚染土壌みたいなことを書かれた、こう、トラックとかが素取りしたりするじゃない。震災のが控えてるのに、なんか今、原発再稼働するぞみたいな、なんか空気になってるのとか、うんうん、まあそういうのに対する警告みたいなのを案に示してるのかなと思う。大丈夫か日本人みたいな。忘れやすすぎないみたいな。今回このパンフレットを読んでると、監督がこの震災を、君の名はだと直接的には描けなかったけど、今だったら直接に描けるんじゃないかっていうのと、あとキャストの中でも、もう東日本大震災自体がだいぶ前のことだから、
うん、
忘れかけてるようなテーマになってるから今描かなきゃやばいみたいなことでなんか作ったみたいなもの。
ああ、そうなんだ。いや、もう本当その通りだと思いますよ。結構、描いてるものはアニメの場合ね、そんなになんか、抽象的なものを何か描いてるっていうよりは、具体的に分かりやすい、描き方だったと思うんで、そうだと思いました、話聞いて。
今回ほら、新幹線でさ、神戸から東京に向かうじゃん。
うん、
富士山だとかってな、富士山素通りするでしょ。
うん、
あれ、富士山もほら、富士山噴火するかもみたいな話があったりするじゃない、
うん。
映画の中で、山が噴火してる浮世絵が挟み込まれるシーンがありますけど、
うん、
まあ、これは、天明の大噴火って言って、1783年に浅間山だったっけ？だから噴火したっていうのを描いた絵ですけど、宝永の大噴火っていうのが起きたのは、当時の南海トラフ地震が起きた1ヶ月後に富士山が噴火してるから。
うん、ああ、そうなんだ。
1707年の10月に宝永東海地震っていう南海トラフ地震が起きて、その1ヶ月後の11月23日に宝永の大噴火が起きてるんですよ。
うん、
で、その宝永の大噴火の浮世絵が今ここに映ってるやつなんですけど。
あ、そうなんだ。
そう考えると、いろんな災害への警告を、この映画の中に、なんか、ちょこちょこちょこちょこ挟み込まれてて、そういうのに対する警告の映画なのかなって、なんか思うような。あと主人公の名前なんですけど、岩戸鈴芽。 っていうね、今回主人公の名前、うん、女の子で、
うん、
で、これ、なんか名前の由来をこの、やっぱ書いてあって、天のうずめの御事っていうね、名前から、今回岩とすずめって取ったって。この新海監督ってなんかいろんなこう、日本の古典からなんかモチーフにするっていうのは、まあ昔からあったりはしたんですけど、その天照大神っていうね、天皇陛下の祖先となる、まあ、神、神話の神様がいますけど、まあ、その神様を外に出すために、その岩の前で踊った御子のことが天のうずめの御事なんだけど、じゃあ、とじしって今回ね、そうたくんのとじしっていうのがあるけど、とじしって何か、この藤田直江さんの新海誠論によると、うん、これって多分コースのことを言ってるんじゃないのっていう。東京の常世っていうのは、水道橋の裏のお堀から入って、皇居の地下にあるっていう設定になってたじゃん。
うん、なってたね。うん、
その時に、扉を閉める時の昔の言葉みたいなね、お祈りみたいなのが、そうたくんが言うけど、で、ここにこのパンフレットの中にこと書いてあるんですけど、かけまくも賢き秘密の神を、遠つお宮のうぶすなよ、みたいな、書いてあって、で、このかけまくも賢きっていうのは、払えの言葉って言って、神事みたいなことが行われるときに必ずそのお払いで言う、その祝詞みたいなのの、なんか一説、な定説みたいなことらしいんです。
うん。
天皇陛下が皇居の中で一年に何十回もその宮中祭祀を行ってるじゃんね。で、その時のこのお払いの言葉っていうのをずっと必ずやってると。そういうことが今の日本国民ってなんかあんまり知られてなくて、つまり、都知事の職業ってなんか人数が減ってて消滅しかかってるみたいな話をなんか今回映画の中で描いてたけど、だそれって要はそのこういうようなコースがやってることもだんだん知られなくなっていうことを暗示してるんじゃないかみたいな。
なるほどね。
この宗太くんのおじいちゃんの羊郎さんは順天堂大学病院に入院してるじゃないですか。
うん。
だ順天堂大学ってのはこれコース御用達の病院で、天皇の執刀医で有名なの天野篤先生もいるっていうところを考えても、やっぱそうなんじゃないのみたいなことをね、日本の災害を鎮めるとか、まあそういうところに向き合うみたいなテーマに対して、これからまあ君の名前ではそこを SF の力を使って救うっていう風になってたけど、まあ今回のスズメの戸締まりだったら、それはもう現実に迫っていることで、でこれからどうするの、どうしましょうか、これからどうしますか日本人は、みたいな、そういうようなこうメッセージなのかなと思ったんです。
うんうん、なるほど。
常世っていうね、あの世みたいなところに行って、うん、ここにはお母さんみたいな影が見えて、うん、だから、行ったらお母さんに会えるって思ったら、実はそれは遠い未来の自分だったっていう、こっちだったじゃないですか。うんうん、じゃあそれって、君の名はだったら、あの世っていうか、死者と出会うっていうテーマだったんだけど、でも今回だったら、死者っていうか、あの世みたいな、そういうところはなくて、うん、人間死んだらその先は無で、あの世みたいなところにあるのは、うん、常世だから常に時間が、うん、全部の時間が一緒のある、その何ていうかこう、時間が流れない空間みたいな。で、そこにいるのは自分だったっていうことで、つまり未来を作れるのは、うん、もういないお母さんとか、誰かではなくて、うん、自分だった。これから未来を進めるのは自分だったっていうような、なんか、テーマだったのかなと思ったんだけど。
そこまで深く読めるってことね。
うん、君の名で、先のテーマを提示して、新海誠監督はなんかこう、日本全体を背負ってるような、なんかこう、なんか日本の抱える諸問題を全部映画にぶち込むみたいな、なんかそのなんかこう、すごいこう国民、本当国民的作家な、だからなんか俺はやらなくちゃならんみたいな、そういう使命感みたいなのを明確にするようなぐらいの、今回サッカー性を感じるなと思ったんだけど。
確かにサッカー性はね、すごい感じますよね。
普通こうさ、200億円とかさ、そのぐらいのメジャーなものを当ててさ、で、その後にどうするかっていう時に、うん、結構こういうセンシティブなテーマって、まあ、避けるかもしれないところを、こう、正面切ってやってるところが、うん、まあ、やっぱり、偉いというか、すごいな、みたいなね。
うん。確かに確かに。なかなか正面切ってね、やろうか、みたいにならないかもしれないしね、守りに入っちゃうとね。まあ、だから、この人の場合はね、制作会社の社長さんが親族をこの新海さんの作風に惚れ込んで、で、自分でもう脱サラして会社、借金背負ってやってるから、周りのスタッフにも恵まれてんじゃないのかなっていうふうに思いますけどね。
プロデューサーの川村元気さん、そのなんていうかこう、人集めというか、その、周り固めの力みたいな。その新海誠監督っていう作家性があって、その作家性をより伝えるために、強烈な布陣を敷くみたいな。
そうね。まあ、僕が言った、人っていうのは、川口さんの方なんですけどね、コミックスウェーブの方の。
あ、ほーん。
事務所の社長さん。うん。まあ、もともと、伊藤忠の人だったんだけど。
あ、そうなんだ。
うん、もちろん、東方の力もすごいとは思うんだけれども、一番最初から関わって、ここまで、うん、まあね、やってきた人っていうと、川口さんかなって僕はちょっと思ってたりして。
コミックスウェーブっていうのは、
伊藤忠と、ADK で合弁で作った、 って、まあ、コンテンツ系のことをやる会社で、で、新海さんと出会った川口さんが、もうその会社を、もうバイアウトしたんだかなんだかで、もう自分として、もうほんと借金背負って、一緒にやっていきましょうと。で、最初は、いろいろ DVD とかね、新海さんの作品、それこそ一人で作ってる時に、DVD 化できませんかっていろいろな DVD メーカーもあったけど断られちゃって、で、それでもう自分の会社で DVD 出しちゃおうと。で、流通も自分でやっちゃおうっていう風な。で、あと映画配給も自分でやっちゃおうっていう感じで、支えていって。で、まあ、メジャー化の第一弾は実は東宝じゃなくて、まあ、別のちょっと DVD メーカーさんだったんだけど、まあ、その時、あんまりうまくいかなくて、で、そこで、東宝さんと組み始めたら、なんかすごいうまくいってったっていうところだったりするわけですよね。だから、そのメジャー化がすごいうまくいってるなっていうのが、僕はすごいなと思ってて、まあ、こういうなんか作家性で一人でできちゃう人だと、なかなか他の人と組みたいって気持ちにならないと思うんだけど、そこをうまくきちんと分業制にして、ちゃんと商業映画として、成り立たせるところまで持ってったっていうところが僕はすごいなと。で、それは新海さんもそれを受け入れたっていうのもすごいだろうし、川口さんって人がそこをうまく道筋作ったのもすごいなっていうふうに思ってます。
川口憲孝さん。
だからジブリとちょっと違うよね。ジブリって最初からもうあの商業アニメのところで活躍してた宮崎さんっていう人がいましたと。はいはいはい、で、ちょっとジブリの細かい僕、経緯は僕わかんないけど、なんか徳間書店なのかな、そこにいた鈴木さんと出会ってみたいな。もう最初から二人とも、大きなステージで活躍してる上で、そのオリジナル作としてのジブリの作品で勝負かけようってなってたんだけど、この場合って本当一人でやってた作家の作品からなんかこう、最終的にでかいその組織体制のまで持ってったんで、なかなかそれって結構難しいんじゃないかなって僕は思っちゃったりするんだよね。
ああ、なるほどね。ああ、でも、それちょっと新しい見方だよ。いや、僕ね、その君の名はでやっぱメジャーになって、で、その子にやっぱ入ったのが、川村元気さんかなみたいな感じで思ったら、でも確かに今言われてみると、コミックスウェーブが、まあ、初めから関わってると同時に、新海誠監督って君の名はで、すごく作品のルックが変わったなって僕印象があるんですよ。それは何かって言ったら、例えばキャラクターデザインとか、あの日見た花の名前を知らないのをね、かかってますけど、ああいうのも、琴の葉の庭の前に CM をいっぱいやってんだよね。
うん。
大成建設の CM とかでアニメとか作ったりする、ね。
うんうん。
で、そういうのに道を開いてっていうのも、そもそもこのコミックスウェーブの川口さんとかが開いてるところがあるわけだから、うんうん、そう考えると、君の名はの以前から君の名はに続く土壌は、このコミックス映画も作ってたっていう風にも見えるよ、
うん、そう。だから、ウィキペディアレベルの情報で言うと、多分その、うまく、組んだけど、うまく商業的ヒットが得られなかった、まあ、DVD メーカーさんがあって、で、そこの段階からすでにもうジブリ意識してたらしいんですよ。だから、つまり、もうメジャーに名乗り出るぞっていう動きだったんだけど、うん。だから、それはまあ、ちょっとうまくいかなかった中で、まあ、東宝さんと組んで、もう一回、軌道修正して、で、ようやく今うまくいってるっていうとこだと思うんですけどね、うん、この3作ほど。
星を追う子供。星を追う子供は本当になんかこう、まあ、もろジブリ風で行くみたいなね、感じのおやつだったのが、これがかなり赤字で大失敗したっていう。で、これを挽回しようとして、この琴の葉の庭で、まあ、もう一回、新海誠風の作風に戻ったら、すごくヒット、受けたっていうのはね。
そうそうそう。だからそう、琴の葉の庭は、せいぜい40何分ぐらいの作品で、ね、元の一番原始的な新海さんの作風なんだろうけども、その手前の作品はもうなんか有名声優の方に声吹き込んでもらうとかね、もう超長編でやるとか、で、もう組織体制作るとかって言って、まあやってたわけで、で、それでちょっとうまくいかなかったっていうところですね。でも東宝さんが入ってきた時にも、またもう一度、その組織化した対策映画作ってうまくいったってことは、そこの部分は東宝さんがやっぱりすごかったんじゃないかなって思いますけどね。
君の名はとその前の作品のルックがあまりにも違うから、そんなに変わるもんかなみたいな感じがあったんだけど、うん、でも確かに今から聞いてみると、もともとその土壌を作ってたって考えれば納得はいくよね。
うん。そうそうそう。
なるほど。
そう。だから実写以上にアニメ映画って、やっぱりそのスタッフィングがでかいんじゃないのかなっていうふうに思いますよね。やっぱキャラクターデザインする人が誰だとか、動画マンをこうまとめる人が誰だとか、それ次第で本当に映画監督が同じ人でも全然違ったものには見えてくるんじゃないですかね。
可性っていうものがあって、まあそれの核がしっかりしてれば、周りのスタッフをきちんと固めれば、すごい作品が出来上がるんだな、みたいな。
まあ、決して監督の役割が限定的だって言いたいわけではないんだけど、でもその側面っていうのは、まあ、アニメの場合はね、うん、 やっぱ実写と比べると大きいんじゃないかと思うけどね。
普通の実写映画で言えば、うん、顔となる役者さんとかの役割とかを、結局そのスタッフさんとかが役割をするわけだから、だからそこをやっぱ重要だよね。
重要っすね、多分。
よくほら、うん、アニメーターの取り合いになるとか言うじゃないです か。
そうそうそう。あと、まあ、監督との相性ってのもあると思いますよ。実力だけじゃなくて、いくら実力高くても、まあ、監督との相性悪いと、なかなか難しいっていうのもあるでしょうし。うん。
ああ、なるほどね。うん、だ君の名で言えば、安藤正さん、スタジオジブリの筆頭のアニメーターだった人が、スタジオジブリ抜けて、うん、君の名に参加して、っていうのがあったりもした。
そうなんだ。へ
ぇ。それはなんかね、宮崎監督と途中で意見が合わなくなったからみたいな話がなんかあるらしいけどね。新海誠監督って、なんかこう、ドキュメンタリーなんかで、その、うん、制作現場のいるときに、すごくこう低姿勢で、なんかこう、
うん、
敬語を使って、なんかこう、こうしてくださいね、みたいなことしてて、うん、そしたら、それを取材した日本テレビかなんかのスタッフが、新海誠監督ってなんかすごいこう、低姿勢で、そういうところがいい作品を作ってるんですね、みたいなこと言ってたけど、実際は、それも年上のベテランアニメーターがいっぱいいて、そういう人には、そういう風な姿勢に臨まざるを得なかったんじゃないか、みたいな。
なるほど。
まあでも、実際監督のインタビューなんか見ると、やっぱこの新海監督のなんかこう、ものづくりの姿勢とか、まあそういうような、なんかこう、態度みたいなものが、やっぱこう、まとめ上げられてるみたいなね、ところもあるかもしれないしね。
うん。うん、そうね。うん。
うん。いやー、なるほど。わかりました。いや、面白かったです。ちょっとお話を聞いたな。
うん、面白いですね。
うん。そうだ、次、だからそういう意味だと何やんのかなみたいなね。ほ
ん
と。
うん。
今回でその東宝との契約はこれで3作で終わりっていうことらしい
んだ。あ、終わりなんだ。へぇー。
うん。だ次、こういうような小規模の作品になるのかもしれないし、そういう意味で言うと、やっぱテーマで、すごく日本人がリアルに感じる今のテーマを描くっていうのが、新海監督の僕は、なんか最近の作風かなと思ってて、まあこれをちょっと、新海監督が言ってるのか、いや、プロデューサーから出してるのか知らないけど、だ何かなと思ったら、例えば、海外の次だったら、例えば今度戦争とか、例えば台湾とかのね、問題とかあったりするけど、今、元を正せば、星の声なんかは戦争ものだったわけなんですよ。雲の向こう約束の場所か。あれなんかは、北海道が共産国家に乗っ取られて、北海道と北海道以降の日本が分断されるっていう話で、ちょっとそれでなんかちょっと予見的な感じもするじゃないですか。逆に今の方が。次何描くのかちょっと楽しみにしますよ。
なんかもしかしたら逆にもうちょっと世界的なとこまで進出しちゃうっていうのもあり得るかもしれないですよ。品を利用として。
あ、いや、それあるんじゃない？もしかしたら。だから今回のやつだってすごい世界的になんか注目されてて、うん、なんだっけ、公開館かなんか決まってんじゃないかな。
そうね、ジブリとかもね、世界でこう開けてますとは言ってるけど、でも配給がやっぱり、その世界メジャーの映画会社ではないからね。そこのところで言うと、
うん、
ぜひなんかそういう、まあ、これ単純に私の願望も含めてで言うけど、世界的なメジャーのところで、最初からもうやっちゃって、世界的にこう認知されるようなね、うん、監督になったら、いいんじゃないかって思いますけどね。
いやー本当か、日本を代表する監督になる可能性はあるんじゃないかなと。うん、199カ国でもうすでにこのスズメの戸締まりは公開することが決定してて、うん、ほら、そもそもさ、さっきの天気の子は、アメリカのアカデミー賞の日本代表作品かなんかに選ばれたり、次、うん、アメリカメジャーで契約して、あとネットフリックスですごいなんか、やるとか、ね、なんかあるかもしれない。
うんそうですね。僕はもう一番、狙ってほしいのはもうディズニー配給とかでね。ディズニーとかでこんだけのヒット出してたら、ちょっと、契約したいと思うんじゃないかなって感じますけどね。
確かに。ただ今、ディズニー配給のブラックパンサーが、スズメの戸締まりに劇場占拠されてみたいな感じの、ちょっと構想があったりしますけど。でも確かにディズニー配給で、世界的にっていうのをやっちゃってほしいね。
はい。
はい。ありがとうございました。
はい。
じゃあちょっとまた次回はね、これを含めて先の日本のアニメ映画とか次の回も話そうかなと思います。
はい。
はい。ということで、じゃあありがとうございました。スズメの戸締まりでした。